刑法第25問、2022年12月6日火曜日、問題。甲は乙から強盗に使うのでナイフを貸してくれと依頼され、これに応じてナイフを乙にて渡した。その後、乙は兵丁に対し、最近知り合いの A が多額の保険金を手に入れたので、それぞれがナイフを準備して A 宅に強盗に押し入ろうと持ちかけ、3名で計画を立てた。ところが、ボツは犯行当日の朝になって高熱を発したため、俺はこの件から手を引くと、兵丁に電話で告げて、両名の了承を得た。したかし、兵丁は予定通り強盗に押し入り現金を奪った。甲及びボツの財籍を論ぜよ。特別法違反の点は除く、旧司法試験平成7年度第1問。回答。第1、ボツの財籍について、立1、兵丁は A 宅に押し入り、現金を奪っていることから、住居侵入罪130条前段及び強盗罪236条1項が成立するが、これはそもそもオツが話を持ちかけたものであって、犯罪の主導的役割を果たしたのはオツである。そこで、謀議に参加しただけで、実行行為を行っていないオツにも、共同正犯60条が成立するか、共同して犯罪を実行したと言えるか問題となる。この点について、60条の分離解釈として、2人以上の者が共同し、その中の誰かが犯罪を実行したとき、共同者は全て正犯とすると読めなくはない。また、相互利用補充関係による共同犯行の一体性は、共謀共同正犯の場合にも当てはまるから、上記の点は除外とならない。そして、共同正犯の有する共同性、正犯性の観点から、意思連絡とは役割の重要性が認められれば足りると解する。本文では、乙と丙、丁との間に、上記、住居侵入罪及び強盗について意思の連絡があることは明らかである。また、乙が強盗の話を持ちかけ、計画の主導的役割を果たしていると考えられることから、乙の役割の重要性が認められる。したがって、乙は共同正犯として住居侵入罪及び強盗罪の共同正犯となりうる。縦に、もっとも、乙は犯行の当日、高熱を発し、兵丁が実行に着手する以前に、俺はこの件から手を引く、と電話して離脱の意思を表明し、兵丁の了承を得ている。そこで、このような場合にもなお、兵丁の犯罪行為の責任を乙に負わせてよいか問題となる。共犯の処罰根拠は、事故の行為が結果に対して因果性を与えた点に求められる。そうだとすれば、後の結果と事故の行為との因果性が断ち切られたと評価できれば、共犯関係からの離脱を認めてもよい。よって、離脱の認定は因果性の除去があるかどうかによることになる。因果性の除去は、物理的因果性、心理的因果性の両面から検討する。以上に従って本文を検討すると、乙は、俺はこの件から手を引くと言って、兵丁の了承を得ているが、乙が計画の主導的役割を果たしていることからすれば、乙が与えた心理的因果性は未だ残存しているものと認められなくもない。しかし、乙は兵丁を統制し得る立場にあるわけではなく、乙が与えた心理的因果性はそこまで大きなものではない。また、ナイフはそれぞれが準備することとしており、物理的因果性を与えたものではない。したがって、乙が与えた因果性は極めて軽微なものであると評価されるから、離脱の意思表明と了承をもって因果性の除去が肯定され、離脱が認められると返すべきである。そして、離脱の意思表明と了承が認められるのは上記の通りである。よって、共犯関係からの離脱が認められるから、乙は兵及び丁の犯罪行為の責任を負わない。立3、以上より、乙には住居侵入罪及び強盗罪の共同正犯は成立せず、強盗予備罪237条が成立するに過ぎない。第2、甲の罪責。立1、甲は乙に対して強盗に用いるナイフを用意しているから、強盗予備罪237条が成立する可能性がある。しかし、甲には自らが実行行為を行う意思がない。予備は犯罪実行の前段階だから、予備行為をする者は実行行為をする目的を有する必要がある。条文上要求される目的も、事故が犯罪する目的がある場合と見るのが自然である。したがって、甲には強盗予備罪の単独犯は成立しない。縦に、そうだとしても、甲は乙と共同して強盗に用いるナイフを用意したとして、強盗予備罪の共同正犯60条とならないか。この点に関して予備行為は定型性が乏しく、60条の実行に当たらないとも思える。しかし、予備行為は基本的構成要件の修正様式、形式として成立されているものの、それ自体固有の構成要件である以上、予備行為はやはり実行行為と言うべきである。また、43条の実行は、構成要件該当行為を意味するものの、同条は予備と未遂との区別を定めた条文であり、60条と 実行概念が一致しなければならない必然性はない。そこで予備行為の実行にあたり、予備の共同正犯も認められると解する。立さん、もっとも上記のように、行為には自らが実行行為を行う意思がない。そうだすると、自らが実行行為を行う意思がないものが、予備行為を共同したとしても、予備罪の共同正犯としての罪責を問えないとも思える。しかし、目的については、これがなければ犯罪することができない新生身分と見ることができる。ここで65条1項は、身分によって構成すべき犯罪としているから、同項は新生身分派の規制である。さらに、非身分者も身分者を通じて法益侵害は可能であるから、同項の共犯には共同正犯も含まれると解すると。そして、予備行為についても自己行為を関連し得る以上、共同正犯とすることに問題はない。そうだとすると、自ら犯罪を犯す意思があるものと共同して予備行為をすれば、他人予備をする目的があるに過ぎないものにも共同正犯としての完全な罪責を問うことができる65条1項。立4以上から、項は落ちとともに、強盗予備罪の共同正犯としての罪責を負う以上。